マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第699回、マギーです。
2022年10月15日配信、トラリーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年も19か、24分の19が過ぎました。
わかりにくい。
この最初のオープニングトークいまいちな、ダメだね。あのちょっと最初にね
それ
あのマギさんに言ってたけどさ、うちの会社の同僚ドライバーに、はい、もうめっちゃディズニーファンのやつがいたじゃん。
はいはいはい。
もう仕事を定時で終わったりしたらもうそっから昼から
行くっていうね。
日帰りでも行くっていう、うん、まあ、日帰りとかもう、ね、半日もう何時間でも行くって、まあもちろん年パス、うん、あ今ディズニーってあれだよね、コロナ禍の後年パスはないの、うん、あれかな、販売しないか、ただもう、うん、絶対年パス買ってるような、もうめっちゃディズニーファンな同僚がいたんです
。いますよね。え、周りに何人かいますよね。
まあ、あのちょっとディズニーの D なんか言ったもんには、うん、もう10分ぐらい話が止まらないぐらいの、まあね、あの見た目はめっちゃおっさんですけど、ここハート心の中はもう少年みたいな感じの人なんですけど、
はあはあ、
その人が、うん、来年60還暦になるんですけど、まあ、なんと、
うん、
ついにミッキーマウスの中に入ります。
え、どういうこと？
どういうこととか言われてもあれ冗談に決まってるじゃん。
あ、冗談なの？
冗談ですよ。
びっくりした。
あ、
還暦記念で入れてもらうの？
いやいやいやいや、ないやろ。てかミッキーの中に人はいないっていうことにはなってる。
あ、そうかそうか。
まあ、それ冗談ですけど。
何も言うけどね、ミッキー。
ただ、あの、あれです。
お祝いやんの？ディズニー。
オリエンタルランドのキャストになります。
うんうん、マジで？
マジで。
じゃあやめんの？
やめる。もうね、もう今、配信してる時にはもう、あの、有給消化されてますね。一応10月いっぱい。
社員だったの？
うちの会社は多分契約だったんじゃないかな。あの、前の何年か前の契約、あの、あれだよね。あの、社員になるっていうチャンスの時にもう55歳以上だったと思うんで。
あ、ダメだったんだ。
多分契約のままだったと思うんですけど。
へー。で、具体的に何するとか聞いてるの？
いや、あのね、ほんで、そのね、
うん、
今っていうか最近そのコロナが回復してきてさ、その、
すごいね、60で雇ってもらえるって。
オリエンタルランド自体、多分すごい人がだいぶ減らし、今までちょっと減らしていった中で、で、またどんどんさ、やっぱり新規の採用とかもやってる中で、なんかね、ディズニーシーの方は新しいアトラクションができるんだよね。エリアっていうか。で、それに、沿ってっていうか、
はい、
もう大量に人をこう募集してるらしくて、で、まあそれ見てね、で、まあ、ダメ元で奥さんに相談したんだって。うん、なんかこんな募集してんだけど、俺どうかな、つって。
だいぶ給料減るだろうけどね。
で、奥さんが、ね、いいんじゃない？もうね、もうすぐ60だし、やってみる。で、奥さん ね、あの、あれなんですよ。看護師。
ああ、お金に困ってないんだ。
まあまあ、あと子供いないんで。
あ、
まあまあね、そんな食えればっていう感じ
で。じゃあまあ好きにさせてあげたいって感じ。
そう、好きにすればみたいな感じで。で、まあダメ元で、もう59歳ですよ。ダメ元でオリエンタルランド行って、面接受けたら、すごいらしいよ。
何が？
もうね、半日で50人ぐらい、面接。
うん。
うん。やってんだ。もう次から次へと面接。
うん、
いや、こんな聞いてたら無理かなと思ってたらしいんだけど、
うんうんう
ん、なんか連絡来て、うん、この、まあ、何々さんに、適切な場所、
うん、
あの、場所が見つかりましたんで、ってことで、で、まあ最終面接みたいな感じで、まあ一応契約みたいなんだけどね、オリエンタルランド直雇用の、
ね。好きなところで働けるなんて最高じゃん。
まあ、めっちゃニコニコしてたよ。
そうだろうね。
いや、そんなにもう60近くでも、 あるんですね。とまあね、いろんな仕事あるじゃん、オリエンタルランド、ディズニーランドしたりさ。いや、ひょっとしたらあれじゃ、じゃああれじゃないですか、地下のキャストしか通れない地下のところとか、
ね、通れるよね。
いけるじゃないですか。うん、かもうね、ディズニーめっちゃ詳しいから、その辺はもう全然知ってんだって。うん、もう事前にね、うんうん。もうね、中身のことすごい知ってるんだけど、実際そこで自分が働けるか、
う
ん。
そうだよね。
で、どこで働くんですかって聞いたら、うん、絶対社外なんて。で、ちょっとでも、そういう情報を、例えば LINE で誰かに言ったりとか、うん、もちろん SNS でツイートしたりとかしたら、もう速攻契約解除だって。う
ん、でも、あったらわかるじゃん。
あったらわかるけど、うん、ただ、その、会うまでって。
会うまで何しろ。
誰かにどこそこで働くとかっていうの、絶対言っちゃダメだって。
でも、言ってるよ。
言ってる？いや、でも、ほんと絶対ダメって。だから、俺聞いたけど、ディズニーシーのどこかで働きますってさ、
うん。あ、そうなんだ。まあ、じゃあ、前の設計長の娘が、バイトで行ってて、うんうんで、あそこのオフィシャルのホテルの受付にいるって知ってたからね。
うん、多分それね、オリエンタルランドにバレたら多分。
うん、ダメなんだ。みんな言いふらしてるよ。お父さん。
いや、だから絶対ダメって言ってたよ。まあ、それがその、入社前かどうかわかんないんだけどね。その辺細かくわかんないけど。でも、ディズニーシー来て、もし会えたら会いましょうみたいな感じで。よかったねーっつって。
なかなか会わないけどね。よかったね、本当に。
そう。まあね、お客さんに会うところで働くかどうかもわかんないですよね。
まあね、確かにね。
そうそうそう。ね。すごいね。だからさ、まあ言ったろうね。だから、自分の好きなこと、人生自分が好きなことやるのが一番っすよって言ってる。そうで、そうですね。
そうだ。それで食べていけるならね。
そう、すんげえいい人でね、いいやつ。まあ、やつ、年上がいい人だったんですけどね。まあ、そんな感じで。
それは素敵な人生を、これからも、は
い。千葉県の豊敷から通いますよ。ただね、なんかね、千葉県の豊敷と南柏の間ぐらいに住んでて、まあ、陸のことって自分言ってたけど、住んでて、で、そっからだと、なんかね、バス代と、で、なんか電車賃も、うん、野田線かな、うん、から、武蔵野線行って、うん、武蔵野線から舞浜か。うん、全部、出んだって、交通費。
だから、
その、いや、それは出るけど、それは出るでしょっつったら、あれじゃん。だから、出るから、その交通費で、なんか近く、なんだっけな、南流山かな、うん、どっかに駐車場を借りて、歩ける範囲に。で南流山まで車で行って、うん、で、その駐車を止めて、そこからなんか武蔵野線で。武蔵野線行って1本じゃん、前浜も。
まあね。
うん。だからそれで通うとは言ってたけど。でもね、出勤時間もなんか、7時出勤の5時退社みたいな。だからすごいサラリーマンチック。
あ、そうなんだ。じゃあ朝ちょっと
しんどいね。ちょっとまあ武蔵野線は若干も混んでる時間だけどね。
それだけだね。でも自分が楽しいところに向かうんだったら平気なんじゃない？
そうそうそうね。
うん、
ねまあだから中に入ってね、その夢が壊れないようにっていうか、中の現状を知ってね。
だから本当あれ好きじゃないと逆に働けないんだよ。うん、
だって
時給低いから。
うん、だから花屋に憧れて花屋に行ったけど、重労働、肉体労働嫌なる人とかいるじゃん。まあそんな感じでなんなきゃいいなと思いながら。
重労働。
まあそういうね、こう、60になっても、まだまだ、次のね、ある人生はいろいろ。
本当に楽しみだね、うん、これからの
生活が。だってマクドナルドだってさ、90歳の人働いてるでしょ。
まあそれは突飛っていうか。
まあまあまあね、
キャラクター。本当に。
俺もあれかな、トラックドライバーダメだったらマック働こうかな。
ちょっとやめてしょ。
やめと
か嫌。人目につくとか
嫌。人目につくとか嫌なんだね。
あ、そう
そう。まあそんな話、まあありまして、
はい
今あまあそんな話あったんですけども、
素晴らしい。
素晴らしいよね。うん、それだけちょっとね、喋ろうかなと思って。
そう、いいね。
うん、で、今週は、ちょっとまた海外旅行というか、
海を
越えて、まあ日本国内で海外
に、ね、
海の外に行ってきましたけど、
はい、
まあ飛行機でね、札幌に行ってました。うんうん、まあ最初にこの、今回の使って飛行機、はい、航空会社について若干ね、
うん、
初めて今回使いました。スプリングジャパンっていう、うんうんよくね、マギさんと空港行って、飛行機見たときに、
はい、
スプリングって書いたね。
うんうん、
もうすごい、あれなんだよ、スッキリしてね、スプリングって書いてるだけっていう飛行機が、うん、結構、
でもさ、あれってさ、漢字で書くと春秋航空じゃん。春秋航空じゃん、うん、 なんで秋無視してんの？
スプリングエアじゃん。スプリングってだって四季だから秋も入ってんの。
スプリングは春でしょ？
あれ？スプリングって春か。
春だよ。
そっか。何？あれ？シーズンが四季か。
そう。
あ、そっかそっか。いやいや、まあまあ、スプリング、もうどうか、それはちょっとスプリングエアの、ね、担当者に、広報担当者に聞いてもらった方がいいけど。そう。でね、スプリングで聞いて、まあ俺、そのネットで調べてたら、うん、そのスプリングエア、あの、スプリングジャパンの運賃が、うん、まあすごい格安で、出てたんで、
はい、
俺はと思って、こんだけ安かったらと思ってね、まあ今回札幌、撮ったんですけど、
札幌って言って新千歳空港に飛ぶんだよね。
そうだね、う
ん、札幌だからって札幌空港に飛ぶわけじゃない、
うん、あの札幌って札幌空港っていうね、あのちっちゃい空港、あの飛行場があって、あの、はい、北海道だけじゃないんだよね、あのその札幌空港から、
うん、
函館、うん、これ道内も飛んでるし、あと、はいはい、なんか青森とかちょっと、うん、あるみたい。
なん
とか。まあ、飛行機はちっちゃいんだけど、プロペラ機とかなんですけど、はいはい。
ちょっと近場に行ける感じだね。
そう。だから札幌空港ってあったよね、まあ、大きな新千歳空港。ただあれだよね、はい、航空会社のさ、チケットにはさ、うんうんうん、成田から札幌って書いてあるよね。
ああ。
うん。やはりちょっとね、ややこしいというか、まあそこまで札幌空港自体がメジャーじゃないからっていうのはあるんだろうと思うけど、まああれだよね、大阪で言ったあの、和歌山、あれだよね、南紀、白浜空港みたいなの
で
ね。
ああ、そうですね。
ちっちゃいね。そうそうそう。はいはいはい、まあそのね、まあ新千歳空港、まあ札幌まで、
うん、
スプリングエアでね、スプリングジャパンってどんな航空会社かなと思って、まあ大丈夫のかなって一生思って、うん、調べて、春秋航空っていう、まあ、はい、中国語でなんていう、シェンジャーなんかわかんないけど、中国最大の LCC、
え全くフォローできない。
中国中国最大の LCC 航空会社があって、まあ、それの日本の、まあ、航空会社が、春秋航空。
春秋じゃない。
春秋航空っていうの、だったんですけど、はい、まあ、コロナ、2012年かにかな、就航したんだけど、うん、コロナの影響で、もう売り上げがっくり落ち込んで、もうやばいっつって、で、もう、新宿航空が、もう手、お手上げたところに、
はい、
まあ、JAL さんが、じゃあ、うちが面倒見ましょうってことで、
あ、そうなんだ。
JAL の完全子会社ってことで、株主率は、JAL が 60%何持ってて、新宿航空 30% ぐらいで、もう完全に。
だったらさ、JAL のとこから入れてくれたらいいじゃん。
で、ね、日本に LCC とか格安航空会社、いろいろありますよ。うん、なんだっけ、
ジェットスター
もそうだし、あと一番でかいのはスカイマーク。う
ん、スカイマーク。
スカイマーク、ジェットスカー、スターピーチとか、あとはエアドゥとかいっぱいありますけども、今さ、日本の LCC の航空会社、みんな大手の子会社です。独立系がもうないんです。全部大手の子会社。で、結局、新宿エア、スプリングジャパンも、うん、もうその、結構今回の、JAL の、あれでもう入ったんで、
うん、
もう全然今もう完全に日本の LCC 格安航空会社はもう親会社の優位なりっていう言う通りです、うん、なのでもう結局親会社のもうやりたい方じゃないけど、うん、もう要は JAL とか ANA とかが本、まあ、正規のちゃんとしたって、まあ、全部ちゃんとしてんだけど、
うんうんうん、
JAL ANA に乗る人の利便性と LCC とか乗る人の不便さをきっちりと分けないとさ、JAL ANA の優位性がなくなるじゃん。
まあ、区別化っていうか差別化っていうか。
そう。だからそこはもう親会社にやりたい放題がきっちり分かれるよね。だからもう子会社だから、例えばさ、子会社が頑張ってサービスを向上させようと思ってさ、JAL ANA に負けないようなサービスをやろうとしてたら多分無理なんじゃない？
踏みつけられるの？
うん、そう。
ダメ。
わかんないけど、まあ予想だけどね。あえてこれ個人的に予想ですが。で、今回もスプリング、春秋航空ってわかりにくいので、今ね、うん、もう完全にスプリングジャパンっていう会社名になりました。
あ、そうなんだ。
スプリングっていうの。だからまあちょっと秋がちょっとね、どっか行っちゃいました
どっか行っちゃってるけど。
もう、そう。まあ今のあれだね。
秋なのにスプリングを使った。
今のあれだね。日本の四季と一緒だよね。もう秋もうどっか行っちゃったよね、もうね。今年も秋どっか行っちゃった。
もう冬じゃん、寒。
だって車もさ、エアコン、冷房、クーラーからすぐ暖房だもんね。
暖房みたいな。
すごいよ。
わけわかんない。体おかしくなるよ。
まあそんな、そのスプリングジャパンね、今回、まあ、予約取って、あのね、
初めて乗ったけど、
チェックインの時に、例えば、Apple Pay に、なんだっけ、ウォレットか、Apple ウォレットとかに、航空券が入れられなかったり、うんうんうんうん、だからこう結局、QR コードを向こうに持って行って、うんうん、向こうで発券して紙のやつでね、うんうん、チェックインするとか、まあちょっと、若干ちょっと古さもあったりとかするんですけど、まあでも別に、入るときも別に普通に、まあLCC によくある荷物が、
はい、
手荷物が7キロ以下とか、
7キロ厳しかったね。
あとは、結局、預け荷物預けたらお金取るよとか、うん、あとは座席指定をするとお金取るよとか、うん、その辺はまあ他のジェットスターとかと同じで、あとは支払い手数料がかかるよとか、はいはい、その辺はもう一緒なんですけど、は
い
は
い
は
い、7キロ厳しいけどさ、保安検査場通ってからゆるゆるだよね、いくらでも入れて、まあ
ね、
いいじゃん。
まあね、まあだから手に
すごいよ、ね、
手荷物を、あ、うん、俺らその手荷物預けなかったんで、
うん、
では、機内持ち込みだけじゃん。
うん、
機内持ち込みの時、搭乗手続きの時に機内持ち込みのものをキロ数測るけど、
うん、
搭乗手続き終わって保安検査所入るまでは自由だから、うん、その間に、もうガンガンお土産買って、スーツケース入れ込めば、別に重さ関係ないみたいなね。
そう、
まあ前回ジェットスターの時なんか、重さも測んなかったからね。
そうです
ね。その辺はだからその時期とかタイミングとか場所にもよるから。
まあそうなんだ
ね。ただ一応まあ気をつけないと結局ね、
う
ん、重すぎたら。
いつどこでどう引っかかるかわかんないから。
重すぎたらね、やっぱり金取られますよとかあるんで、
ね。
ま
あ、基本的にはね、
そう
取る意向なので。
みたいな感じ
で、ね。そうですね。
まあ飛行機自体もで大きい飛行機で。
そうね。
うん。ちっちゃくなくて。
うん。
乗り心地も。あ、ただシートがちょっと狭かったかな。
かな、うん、いつも直立な感じでも座ってるから。
最近だって1時間だからもうシートちょっと倒さないよね、みんなね。
めんどくさいね。
ね、そうだね。
うん、
まあ全然、いいっていうか、
まま
全く問題ない。
間違えても首をカクンとして寝てます。痛いなと思って、
ね。あと、男性のあんなんだっけ、
客室。知恵ね。
知恵ね。
増えたよね。
増えたね、男性ね。
一気に一人はいたり
する。ね、まあ、要は男性種類とちょっと雰囲気違うよね。
なんか安心する。
安心するよね。
うん。
そんな感じ。
背も高かったしね。帰りに。
ね。客室はまあもうほぼ満席っていう感じで。
そうですね。
行けまして、問題なく、
はい。
で、天候も今回は問題なくっていう感じで。
そうですね。
行ってまいりましたよ。
はい。
札幌っていうと、
うん。
凪さんは息子のストーカーで一回だけ？
私ね、でもその時に北海道にどこに降り立ったか
は
もう覚えてなくて。
あ、はいはいはい、
うん。息子に聞いたら覚えてるかもしれない。
うん、そっかそっかそっか、うん。まあ一応北海道に降り立ったけど。
北海道には降りた。
トラニーは、
うん、
高校の卒業旅行に友達と、それはね、船で行ったんですよ。
すごいね。
カーフェリーで。
へ、
まあこれ北海道なんですけどね。だからそれ北海道で、ね、まあ行ったと。あとは中学の、あ、高校の卒業旅行、
うん、
あ、じゃなくて高校の修学旅行で、
うん、
北海道、札幌、
うん、
行ってるんですよね。だから、
うん、高校のカフェリーは何で
行った？カフェリーは卒業旅行。
何の？
高校の
高校の卒業旅行なんか行ったの？
行ったよ、友達4人で。
へー、う
ん、まあだから友達も免許取ってたんで。
そんなこともしたもんだ。そうそう、進んでるね。
初心者ドライバーで。まあ、進んでるってか別に。
進んでるねって。
進んでるって。高校の修学旅行で、札幌行って、で、校長先生と一緒に、大通り、
うんうんうん、
札幌時計台とか。
でもいいよね、そういうなんか、ちゃんと観光した感じじゃん。
うん、まあまあ
ね。ね、羨ましい。
マギさんはスキー合宿。
黒部ダムに、違うってスキーじゃないって、スキーならまだ楽しいじゃん。登山だよ。
あ、登山か。
しかも雨の中さ、悪天候の中で、最悪。
岡山の高校が黒部ダムの登山。
そう。県立高校ですから。
県立高校ね。県立高校って結構ね、ス
キー。いや、違うんだって、だから2年先輩はディズニー行ったんだって。
あ、そうか。その時の担当の先生のあれかな。
わかんない。
まあ、あとは、俺仕事で何度か、行っ ってるんですけど、
うんうん、
あのちょっともう若い頃の話なんでほとんど記憶にないという感じだったんで、
はあ、
久々にね、はあ、札幌、うん、行きましたよ、
うん、
行きました札幌。
あ、でも時計台見たことある。ってことは札幌には行ったんだ
ね。うん。なんかね、時計台も俺、あの、時計台ってさ、
うん、
え、これがっていう、日本、
あ、
これが三大、あの、観光地みたいな感じで言われるじゃん。
うん、
がっかり、見てがっかりする場所みたいな感じで。まあでも俺今回時計台見たけど、そんななんか、最初に見たファーストインプレッションよりそんな。
なんかあれね、周りに高い建物を建てるのが良くないよね、うん、まずね。
まあでもね、中心地だからね。
ザ・北海道って感じしないじゃん、なんか。
いや、もう
追いやられたチャペル的なさ。
まあね。
かわいそうな感じになってるじゃん、まあ、周りに四方囲まれてて。それは良くないわ。まあ
でも今回札幌と思ったけど、うん、札幌ってでかいね、街。何を今更かもしれないけど、
でかいっていうか、まあ、高い建物多いね。
もうね。ビルすごいね、うん。だから空が狭い。
ザ・札幌じゃなかったね。
ザ・札幌、
あ、ザ・札幌、ザ・北海道じゃなかった、ね。
あ、北海道じゃなかった。北海道のイメージ
じゃない。北海道のイメージって、ね、本当広大なさ、まっすぐの道に自然があっていう、うん、そういうんじゃなかったよね。
まあ、ないね。
東京なのかどこなのかわかんないような。え、ここさ、北海道ですか？
全然都会だ
ぞ。
あと、札幌は物価高いね。
あ、そう
ね。あとさ、バイト時給も高いじゃん。1100円とかさ。普通に。
そうだね。
ねえ。
だったしさ。確かに1000円切らないね。
うん。
なんか街だった。
なんかだからこうさ、まあ俺らね、その、今回も、要は1泊2日で行ったんで、
うん、
別にレンタカーも借りてないし、
で、
あの、高松みたく、レンタル自転車も今回借りない。うん、まあ、あの、結局高いんですよね。1日1400円とか、普通に東京と同じぐらいレンタル自転車もかかるし、で自転車も借りてないから、
うん、
まあ、徒歩で。
うん、
だからまあ、あとは移動手段としては、市電と地下鉄あったんですけど、うんうん、なんかもうさ、
それも考えたけどね、
うん、市内で行きたいとかこう考えてたら、
うん、
もう行く時間ないなみたいな感じもあったし、
そうですね、
なのでまあほとんど市内だけプラプラしただけなんで、
はい、
本当なんか北海道の大自然とか全然そういうのは感じずに、
感じてない、ね、
だって羊が丘僕じゃない行ってないんで、
行ってないね、
あとあれなんだっけ、
藻岩山も、
藻岩山のね、
ロープウェイも行ってない、
行かなかった。
ただまあ空気は澄んでたね。
なんかマギさんがずっと言ってたね、空気が新鮮とかっつって。
そう、澄んでる。
ね。
っていうのは感じました。
うん、空気
は
美味しかったね。
うん、うん、街の割に空気は美味しかった。ね、
まあそんな、
ですかね、
うん、札幌。で、今回その、泊まったホテルが、俺が入ってる会員のサンダンスリゾートの、親会社のウィンダム、
うん
うん、ウィンダムリゾートかな、
うんうん、
あのアメリカのね、大きいその会員の、うんうんうん、あるんですけど、ホテルチェーンみたいな、はい、そこの、
うん、
日本第2号店、2号、2軒目のホテルかな、
うん、そうなの、
そうそうそうそう、ウィンダム、
うん、
ウィンダムガーデンか、
ウィンダムガーデン、
ウィンダムガーデン札幌大通りっていうホテルに泊まったんです。まあこのホテルが
めっちゃ綺麗だった、
綺麗だね、うん、まあ
感じよかったし、
そうだね、
うん、
財力のあるそのアメリカの外資系の会社が作ってる、
てる、
まあビジネスホテルなんですけど、
何せさ
綺麗だったね、
ソフトクリーム食べ放題じゃん、
そうだね、ウェルカムドリンク&ソフトクリーム、
ソフトクリームが、あと、ウェルカムドリンク、アルコールもあったじゃん。
ああ、一杯無料ね。
うん、
一階が、朝食会場と、うん、あと夜がね、ちょっとバーみたいな感じで、
うんうん、
なってる。まあ、バーつったって、宿泊者はそこでコーヒー飲んでたりとかするんで、
そうね。
なんかこう、きっちりはしないんですけど、
うん、
ね、そこで。
でもなんかちょっといいよね。
そうだね。
くつろげる。
そう。
ゆっくりできる場所がある、
うん。で、俺は黙って、男は黙って札幌ビール、黒ラベルをいただき、マギさんは赤ワインを。
赤ワインを。
ウェルカムドリンクでいただいて。
ドリンクでいただいて。まあ夜だけどね。
夜
ね。ウェルカム行ってすぐじゃなくて、
ね、
夜に。
うん。
飲み始めました
ね。で、行った日、
はい、
いろいろね、食べたいもん。ね、もう札幌とか北海道行ったらラーメンだろうっていうのあるんですけど、ラーメンもあるんですけど、
うん、
寿司がね、回転寿司をね。
そう、やっぱ海鮮でしょ。
海鮮、やっぱ北海道行ったらね、
ね、
海鮮ってことで。
ね、だってこっちではやっぱりその鮮度をね、味わえないから。
根室なんとか花丸？
はいはいはいはい。
なんか花丸？
回転寿司。
うん、根室花丸かな、
うん、
っていう ところで、あとね、トリトン。トリトンはこう結構日本的に有名というか、あの、うん、東京の空町とかにも支店あったりするんで、うんうんうん、あとまあ何軒かこう、あまあメジャーな回転寿司あって、で、トリトンは札幌市内からちょっと歩くんですよね。うんうん、だいぶ離れ、歩くっていうか結構、歩いても結構かかる。あと混んでるのもあって、はい、あと、根室花丸に関しては駅前に一軒と、うん、あと歩いて、うん、あの、地下街みたいな、札幌の地下街みたいなとこ歩いていくと、うん、大同生命ビルのミーレドっていうビルの中に一軒あって、うん、で、ネットで調べてたら、いきなり街、お客、あの、リアルタイムでその、
街組数が出るんだよね。
で、俺前の日とか見たらもう40組待ちとか、すげえな、うん、
やばいね、
って。やばい、もう行きねえよ、って。でも、それダメ元で行ってみようって言って、飛行機ついて、で、JR でね、新千歳から札幌着いて、で、まずその、回転寿司は向かって、
でも2軒あって、1軒の方は超激混みだけど、1軒の方はそこまでじゃん。うん、
まあ、駅前の、JR タワーの方が40組。で、その大同生命の方は18組ぐらいかな。で、まあ、ダメ元でちょっと行ってみようって、行ってみたら、タブレットで受付して、うん、で受付したらあと LINE でね、そろそろお客さん順番ですよっていうのがあるんだ。
お知らせしてくれるシステムが。
そう、静岡のあの爽やか、
まあ、
ハンバーグレストランの爽やか的なシステムというか、はいはい、どこがあの先陣切ってやってるか知りませんけど、
あ、
すごい。
あれいいよね。
うん、あれだとずっとそこで待ってなくていいからね、呼ばれるもんね。
エアウェイトっていうアプリを、アプリっていうか LINE で、お友達になると呼んでくれるから。
それでか、まあ、やってんだ。まあ、でもめっちゃ、20組ぐらい待ってて、でもそこで、まあ、登録して。だからその、ミレドっていう、まあ、ビルもそうだし、その、札幌の地下街がすごいなんかおしゃれなんだよね。
そうね、
綺麗に改装というかしてて、
高いよね、売ってるものもね。
いや、だからもう物価は東京と変わんないよ
東京、そうね、
だから
都内とね、
あれさ、札幌市内で平均年収とかっつったら
高いの、
全然高いんじゃない。沖縄とか全然高いでしょ、多分。
ああ、そうかもね。
で、やっぱりさ、なんていうの、支店とか多いじゃん。生命保険とかそういう大手が、大手の銀行や会社
も。あるよね。
あるじゃん。だから絶対そういうところのね、人がいっぱいいるから。全然高いよね。でもなんかすごいおしゃれで。空間、まあ、比較でやっぱり空間も広いし。
そうね。どこ行ってもね。場所は広い。
で、ビルの中の
空間。窮屈じゃない。
なかったし。で、人もそんなめっちゃゴミゴミいてるわけでもないし。
やっぱ散らばってんじゃない？
散らばってるよね。
広いから。
うん、ミレードの上で、なんか、無料で立ち入れるガーデンあったりとかで。で、ね、プラプラ、時間潰したらすぐに順番来て。
すぐに呼ばれて。
ね。
そうそう。
花丸の回転寿司。やっぱうまかったな。
美味しかったね。
値段もね、スシローとかより2、3倍。
そうですね。
するんですけど、ただ、
2、3杯って、まあ、食べるものに、まあ、もう、チョイスするものによるだろうけど、
まあ、卵とか
ね。おすすめなものは、400いくら。
400いくらね。うん、2貫でね、うん。っていう感じで。
ですね。
ただ、俺らさ、食ったってさ、10皿いかないじゃん。
そう。
ああ、まあ、だから、スシローだったら大体1000円くらいで終わるんですけど、うん、まあ、今回でも、ほんとさ、でも、食べたいもん食べて、
うん、
で、あら汁がね、
美味しかった。
なんだっけ、花咲ガニ、
花咲ガニの鉄砲汁、
鉄砲汁
1回目はね、
もうなんかあの汁、もう一汁飲んだだけでなんか5年ぐらい寿命伸びそうな感じ。
言ってたね、
寿命伸びるって
美味しかったな。
あと大同生命の方の花丸は、雰囲気がめちゃくちゃ良かったね。
いいね、
やっぱ、なんていうの、回転寿司屋って、やっぱエンターテインメントっていうか。
あるよね。
うん。なんか俺ずっといたかったもん、そこに。
ああ。
なんか食べて、なんかお茶飲みながら。
気持ちがいい、声のかけ方とかね。うん。みんながやる気がある。
ある感じだったね。
店員さんがね。
ね、よかったね。
そうそうそうそう。覇気がありますね。
あったね。
声もいい声だったね。
いい声だったね。
張ってる人がね。
そう。美味しかった。で、その後夜は、マギさんが買ってからの希望のスープカレー。
う
ん、
スープカレー。
スープカレーの店もなんか混んでる混んでるって書いてたから、
まあ、あといろいろあったから、どこに行けばいいんだろうと思って、わかんなくって、ね、そうそうそう。
で、ホテルに置いてあったルルブ北海道って言って、あのルルブが出してるね、無料の、うん、よくあの街に、なんていうの、その、旅に行くとさ、ホテルとかで出してない、うんうん、ルルブ高松とかルルブ北海道、ね。昔ルルブって売ってたんだけど、
売ってたよね、
今もうルルブってもうフリーペーパー的な感じ。まあ、無料でもあんのかな、で、そういうのがまあ、まあ、いわ地元のタウン誌みたいなもんだよね。うんうんうん、広告いっぱい載せてさ。で、ね、でそれに、まあ、おすすめのスープカレーっていうのが載ってたんですけど、うんうん、マギさんが選んだところはそういうところに載ってるところじゃなくて、
はい。
スープカレーキング
キング。
っていうところ。
うん。
ね、今年の過去で行ったら、もうすんなり、
入れた。
その時はタイミングよく
ない、うん、まあ、平日だったからかな。
ただもう客ほとんど外人だったね。外人っていうか、中国、韓国とか。
前の人が韓国
アジア系だよね。
うん、そうそうそう。
スープカレーもね、俺初めてスープカレーって食べたけど。
私も。
あ、そうなんだ。
憧れてたけど、全然食べたことない。
カレー？
シャバシャバっていうのは聞いてたんだけど。
シャバシャバのカレーって言うと俺さ、あの、キャンプで失敗したカレーを思い出すんだよね。
あ、はいはいはい。
あ、だから、シャバシャバ。
なんでこれ硬くならないの？硬くならないのっていうかね、ねっとりならないのっていうね。
あるあるな、よくやるのは水分入れすぎっていうね。はいはい、あ、水入れすぎっていうカレー。でも全然違うと、あとはあの中に入ってたチキンレッグ。
チキンレッグね。ほろほろね。
バラ肉、豚のバラ。
豚バラのね。
豚バラ肉も。
あ
ー、カーネルサンダースびっくりだよ、
ね、
あの、ほろほろ感。
どうやったの？だって、
あれさ、自分で手で持ったらさ、手で持ったらプロッと取れんだよ。ここまで持ってくるまでどうやって持ってきたみたいな感じじゃん。
すごいね。
あれは柔らかくて。うまかった。
美味しかった。スープも美味しかった。辛さもいろいろ選べてて、ね、ちょっと辛めだって言うから、抑えめで行ったんですけど、美味しかったです。でも量が多かったね、スープのね。
いや、全然俺大丈夫だった。
いや、普通のこうお店で出てくる、例えばココイチのカレーとかの量とかよりルーの量がね、全然多いけど、まあご飯もまあ、一応量がいろいろ選べるけど。全然スープだけで飲めるから、
スープだからね、
まあね。美味しかった。
全然いいけど。あれ、倍ぐらいスープ飲めるよ、俺。
あ、まあね。うん。
いや、うまかったね。
美味しかった。絶対うずらの卵入ってんだなと思って、それも面白いなと思いましたけど。
手は本当に。まあ、だから、ね、札幌がスープカレー発祥の地で、もともとその喫茶店のオーナーが、自分のお父さんが体調崩したんで、ちょっとお父さんのために、あの、カレー、まあ、喫茶店やってたんだけど、ちょっとこう喉に通りやすいカレーで薬膳カレーを作ったのが発祥みたいな感じだったんですけど、まあそんなにこう薬膳って感じもなかったし、
まあそもそもカレー自体が薬膳だから
ね、あ、そう
ね、薬膳料理だから、
うん、まあ、そんな感じで夜も食べて、ね、でまあここかん、あの心地いいホテルで一晩ゆっくり眠って、
はい、
ね、次の朝、素泊まり、あれさ、ホテルのスタッフが素泊まりってのどうなの？
私的にはそう、それちょっと良くない
と思う。ご朝食なしでとか言う、ね。
そうそう、言い方あると思うんですけど。
素泊まりで
っていう。素泊まりです。
普通に言ってたね。
なんちょっと感じ悪い、
うん。そうだね、うん。
気がするんですけど。
まあ、でも一応朝食 なしっていうか、まあ、朝食2000円だしね。あえてそれで買わなくてって感じで。
さ、そんな2000円払うような朝食じゃなかったよね、あれね。
うん、まあそうだね。そうだね、うん。まあホテル自体がちょっとさ、リッチな感じだから。
うん、
やっぱりね、高いじゃん、ところって、はいはい。で、朝ね。普段はもうずーっとね、チェックアウトまで部屋でのんびりするんですけど、
はい、
今回出かけるぞと。
出かけたね。
うん。なんか二条町か。
二条市場。
二条市場か。
はい、
ね、まあ有名なんですけど、
うんうんうん、
札幌の二条市場で朝からね、はい、海鮮丼食べれる。
そう。
ということで。
まあいっぱいこれもね、うん、いろいろお店があるんですけど。
徒歩15分。あのね、札幌市内、結構ガイドとかで見ると、いろいろこう、散らばってて、歩いてこれ行くの結構大変かなと思うんだけど、
うん、
全然早いよね。なんかさ、距離の感覚が。
まあ、いけるか。
いけるいけるいける。まあ、歩数的には2万歩とか歩くけど。
歩いちゃったけどね。まあ、気づいたら。
新しい街だし、いろいろ見るとこあるから、楽しくて。
そうね。
飽きないしって感じで。だから15分までサクッと歩けて。
そうね。
で、二条市場行って。で、海鮮丼見たんですけど、結局3000円とか4000円すんのよね。で、
そうね。まあ、ネタ、選ぶネタにもよりますけどね。
マギさん、あんまり食わないじゃん。
うん。
量ね。まあ、ね、で、2人で2つ頼んでもこれ、多いなって。
うんうん、
で、 2人でね1個シェアできたらいいなと思うんだけど、
でもそれは一応お断りなんだよ ね、そういうお店が多くて、
まあ一応その結構人気あって並んでたりする店とか、テレビでね、よく出てる店とかもあって、あったんですけど、まあそこ量が多いので、で量がもうちょい少ないとこなと思ってたら、その二条市場の店、市場の中の奥に狭いグルメスリーズみたいなとこあって、そこに一軒、その、なんだっけ、魚屋のやってる海鮮丼屋っていうのが、こじんまりあって、で、そこ中すぎて人目につかないから、その、二条市場の通り、メインストーリー、道路沿いに、
大通りのね。
大通りに面してる店に多分客があれ取られるんだろうね。だから、クソっつうので、二条市場がもう一本、隔てたところに、その、魚屋が作る、なんか、
魚屋
の台所って店か。が、支店みたいなの出してて、でそこでね、パッて見たら、ちょっと小ぶりのね。
そうそうそう、丼がね、2種類あるんだよね。
Google の口コミとか
だ
と、こんなちっちゃい丼か思わなかったっていうふうに書いてるのもありましたけど。
でも結構ご飯あったよ。
あったけどね。だからね、小ぶりの丼で、1500円とか1700円とか。盛り盛りでも2300円とかっていうのがあって
。そうですね。
で、今、期間限定でこのサイズ出してますみたいなあったな、ここ行こうって言って。
でもやっぱり午前中は、そっち、ちっちゃい丼の方がよく出るって言ってたよ。
あ、言ってたね、そう、店。だからあれ、店の商売的にはあれだよね。当たり、いい商売してるっていうか。
そうなんじゃない？
ちょっと食べたい
中心、ね、ちょっと食べたいじゃん。やっぱいろんなお店行きたい人もいるかもしれないじゃん。それがさ、一回ボンって丼来ちゃうとさ、もうお腹いっぱいになっちゃうから。
ね、朝から3000円とかね。
そう、ね。さすがにね。値段っていうか量のね。
まあそうだね。あそこのまあ海鮮もやっぱうまくて。
美味しかった、ね、美味しかった。
まあだからいっぱい海鮮の屋もいっぱいいろいろあると思うんですけど、その海鮮丼屋さんもね、やっぱり値段でやっぱりピンキリ、まあ原価はかかるんであるから、ある程度ね、原価率もあるし。
お店の雰囲気とかもあるし、ね。
そうそう。だから安いところで海鮮丼とかあっても、やっぱり素材とかもやっぱりそれなりのだったりするんで、まあそこそこのね。俺らもそこは小ぶりなんだけど、2000円とかしたから。でも中のネタはめちゃくちゃうまかったね。
美味しかった。ていうか、イクラが美味しかったな。
うまかったね。あそこで素材結構ね、こだわってやってるって言ったもんね。うまかった。朝からちょうどよかったね。
はい。
と
ても良かったです。
そう。
満足。
満足したね。まあね、そうやって。で、まあ、今回だから店は外れなかったよね。
あとまあ、ザンギも食べたし。
あ、で、その後ね、まあ、札幌といえばザンギ。ザンギってのは鶏の唐揚げ。
そうですね。
なんですけど。
のことを言うんですよね、向こうの人は。
札幌で言えば、なんか、ホテイっていう中華料理屋、町中華のザンギが結構有名で。
はい。
で、行こうっつって Google マップ見たら、水曜日定休。あ、店休み
よくあるパターン。
よくあるパターン。
なんか旅行行くとさ、結構水曜定休って多いんだよね。
多いね。水曜日休み多いよね。
世の中は水曜定休なんだ。
あーと思って。で、なー、じゃあザンギどっか食べたいなーと思ったら、赤レンガ、赤レンガの旧北海道庁の横の赤レンガテラスっていう、三井不動産かな、がやってるテナントビルがあって、そこにね、そのホテイが、支店が出してる。あ、ここやってるっつって。
ね。
で、そこ行って。
フードコート。
フードコート。じゃあ、そこね、あれなんだよね。フードコートになってるから、一軒一軒の店じゃないから、混んでても、フードコートで席あるし。
でも、その席も、ちゃんとした席、イオンとかのフードコートとは違って、
そう。
普通のレストラン的な、
なんか、三井不動産の、センスを。
ああ、よかったですね。
はっきりみたいな感じのね。
そう。景色もよかったし。
よかったね。
あそこは落ち着いて食べれた。普段イオンの、あ、それは好きじゃないけど。
そうだね。ちゃんと3階、ちょうど赤レンガの、旧庁舎の前の通りに面してて、景色すごい3階から見えるように設計されてて。
いいですね。
いい感じで。で、ザンギがね、1個200円ぐらいか？
そうですね。
めちゃくちゃでかいんだよね、でも。
大きかった。でもすっごいジューシーで。
そうだね。肉汁溢れててね、感じで美味しくて。
スープとかついてきて。なんか思ったんだけど、寒いところなのに、スープがあっさり系なんだよね。ねどこで飲んでも。
ね、そうだね。
ついてくれ。そう。美味しかった。 美味しゅうございました。
なんかこう濃い味でごまかしないっていうかね、どこもね、スープカレーもそうだし。
そうなんだろうね、うん、味に自信があるから薄味でいける、
そうだ、ね、勝負的な感じでね、うん、あとあれで、あの札幌行って、うん、あのね、言ってたのは、うん、そういう飲食店が全部税込みで表示してるんでね、
あれはなんかね、すごく良かったね、
良かったね、なんか意外に会計だと結構いくなって思うんだけど、あの結構あの東京埼玉千葉とかって、うんうんうん、税抜き価格が大きく書いてあって、下に税込みって書いてあるから、
そうそうそうそう、
ね、
あれはちょっと親切だったな。
そうだってさ、2000円ってなってて、うんうん、税込みと税抜きって全然違うじゃん。
あ、まあね、
だって2000円だって札幌で2000円で書いてるけど、うん、でもこれ税抜きだと1800円だもんね、うん、ああ、いや、安いねっていうさ、
そうそうそう、
1000円でもさ900円じゃん、
うん、
だから
違う、ね、
全部税込みで表示してるんで、
そうそうそう
そう、それがね、意外にだから、
よかった、分かりやすい、うん、明瞭会計だ
と思
って、
うん、
よかったです、
ね、で、俺のポリシーでもないんだけど、
はあ、
なるべくその有料なとこじゃなくて無料で行けるところで楽しみたいっていうのがあるので、
うんうんうんうん、
今回も、まあ、JR タワーっていう高いタワーがあって、そこの展望台は結局入場料かかるんですよ。
かかる
んですよ。だからやんべってやめて、
うん、いくらだっけ、1000円ぐらい行ったんだっけ、
700円ぐらいかな、エレベーターね、
ね、
で、よくどこ行っても使う、県庁とか、
ね。県庁とかね。
のね、展望台。で、はい、札幌道庁は、建物低いんですよ。
はい。
で、展望台なくて。
はい。
で、札幌市役所の上。
はい。
19階かな。
うんうんうん。
展望台。展望台というか展望スペースみたいなのがあって。はい。そっからの景色がね。
うん。
はい、まあまあ良かった。
良かった。
ね。うん、ちょうど時計台が真下に見下ろせて、
そうですね、
なんか写真撮ったら、まゆさんがなんか時計台にミニチュア見てるみたいな感じになってね。
そうそうそう。
時計台俺真上から見たら初めてだった。
ただ何度も言うけど、ザ・北海道っていう感じではない。
まあ違うよ。もうビル、乱立するビルで。
都会。
あと俺、札幌市内って東西南北全然わかんない。
わかんないね。
もう、どっち行ってもわかんない。
道はさ、北何丁目とかさ、書いてるけど、さっぱりどこにいるのかわかんない。
わかんない、わかんない。
確かに。それはわかんない。だから、時計、あれなんていうの？時計の。
時計、あ、テレビ塔？
テレビ塔の、時刻が書いてると、見ると、あ、あそこにいるんだっていうさ。
たださ、テレビ塔も、四方一緒だから。
ああ、そうね。
四面全部、
そうだし、そんな高くないから、どっから見ても、あれが目印って言って、見て動けるわけじゃないじゃん。
う
ん、ビルに隠れちゃってるから。
ああ、まあそうだし。
なんか歩いて出てきたら、あ、ここにいたみたいな、そういう感じだけで、うん、だから、ね、全然目印になんない。
なんなかったね。
うん。
で、まあ、そこも行って、景色楽しんで、うん、で、赤レンガのね、
うんうん、
旧庁舎、
うん、
旧道庁の、赤レンガのおしゃれな建物ね。
うんは
い、さあ、あれ見つ、見えた見えたっつって、マギさん、あ、ちょっと遠くに見えたよっつって、ね、たったっ歩いていったら、絵なんだよね。
本物だと思ったよね、あれ。上手に描いてたね。
もうなんと、ザ・改修工事中
っていう。そう。
ね、足組みに組まれて
よく当たるね。
俺ら改修工事はよく当たるよね。
ね、
姫路城
もさ、もそうだ、
改修工事してたしね。
うん、
ただ、その今、
貴重なタイミングです
けどね。令和6年の5月までかな、改修工事してるんですけど、うんうん、その改修工事中、
うん、
上のその、なんだっけ、時計の部分っていうの
合わせちゃった。なんとか部分。
上の、ね、こう、
うん、一番てっぺん
頭の部分が、
てっぺんの部分を、ね、
外して、下に置いてあるんで、そうそうそう、うん、それが横で無料でね、見学できるコース
があって。普段なら上から見下ろすなんてことできないけど、
できないからね。
すごい、間近の。から見えて、
ね、そうだね、うん、でちょうどその前改修工事の屋根とかも真横から見れたりしてて、うん、
見ましたね、
うん、なんかそれをもう今しかない、
ね、
今年来年の頭ぐらいまでしか見れないっていう特別なあれを、
そう、
それは無料でね見られたんで、あれもお金かかってるね、でもね、
そうね、
もう北海道、
やり方が、
もう北海道の
大変と思ったけど、
あれだよね、
結構お金持ちだよね北海道、
いや金はあるんじゃない、北海道、
ね、いろんなことになんかお金出してるなーって思って、かけてるなーって、街の作りとかもねめっちゃ綺麗だし、
ね、金持ちだよ北海道、
金持ちだね、
うん、と思ったね、
思いました、
うんうん、まああとたぬき工事、
たぬき工事
の商店街、はいはい、 まあ、高松はね、うん、日本一長いアーケードがあって、
みた
い
な感じ
で行ったけど、まあ、すごいもうシャッター街で、なかなか寂しいもありましたけど。
たるみ
工事はもう、
賑わってたね。
賑わってたね。もう全然現役バリバリで。
そう。
端から端まで。
ね、いろんなお店があって、
ね、
いろんなところにタヌキいて、
でね、
面白かった、
楽しかったね。で、タヌキ工事自体、タヌキ工事自体すすきのからちょっと離れてるんで、なんていうの、そういう歓楽街、飲み屋つってもそんなちょっとこう、はいはい、そういうなんていう風俗系とかもそんなないから、客入りとかないし、
全然なんか呼ばなくてもさ、みんな入っていくから、まあ、そんなに呼ばなかったね。
にぎわってたね。どこの店もいっぱいだったじゃん。飲み屋とか。
みんな休みなのっていうぐらいさ。
活気づいてたわ、北海道。
ね、
まあ観光客も多
い。北海道っていうか札幌ね。
札幌ね。
そうそう、函館はさ、
そうか、ちょっとね、
誰もいないじゃん。
夜になったら誰もいないぞ
っていう感じで、どっかの温泉街を思い出すような感じの、人いない、大丈夫って思ってたけど。
まあ、函館は今深刻な過疎化っていうのでね、なかなか、あと観光地としてもなかなか今魅力がないみたいな感じで、函館の三大夜景も今さ、三大夜景からちょっと滑落っていうか、今新三大夜景なの、札幌の藻岩山からの夜景が、新三大夜景とかになってるんで、函館だからの、函館のさ、市長のあれ、大泉洋ちゃんの、お兄さんなって、なんとか
頑張る。
新幹線を函館の駅まで誘致しようって、
新幹線来たからってどうなんだろうね、
わかんないけどね。
新幹線とかじゃないよね、街に活気があれば。だって田舎でもおしゃれなカフェがあれば行くじゃん、みんな。
あ、まあそりゃそうだよね。
古民家
があれば古民家も行くしね。
そうそう、
まあ、そりゃそうだよね。
やっぱ映えるものを作んないといけないんですか。
やっぱコンテンツなのかな。
うん、
まあでも札幌活気づいてたし、すごかったね。
すごかった、すごかった。
まあ一泊二日で、まあでもあれでね、やっぱり胃袋っていうかさ、食事って3回じゃん。
そう。
だから2日だとさ、朝夜でしょ？で、次の日の朝、昼、晩と5食しかないじゃん。
なんでさ、朝、夜って言ったの？
朝、昼、晩。言った俺おかしい。5食しかないからさ、5回しかちゃんと食えないじゃん。
そう。
だからさ、俺、セイコーマートのさ、おにぎりとかもさ、
食べたいってね。
限定のもあったし、
函館行った時から。
そう、北海道限定のもね、セブンだってさ、北海道限定のおにぎりとかさ、コンビニだって北海道限定いっぱい売ってるじゃん。
そう。
あ、もういっぱい。
買っとくってさ、行けば言うんだけど、いつ食べるの？いつ食べるの？じゃあ海鮮やめるのって言ったら、いや、食べる。
食べたい。
じゃあおにぎり買ってられないよね。
そうだよね。
で、結局買わずに。
そうだよね。
なってきちゃったね。
ね、手荷物も持って帰れるんで限られてるしね。
そうですね。おにぎりばっか持って帰れないしね。
ね。で、あとは帰りね、函館行く、ゴールドカード、二人ともね、ゴールドカードあるんで、ラウンジね。やっぱり飛行機乗って、空港行ったらラウンジ行きたいってことで。ラウンジも混んでたね。
混んでたね、満席って。満席なんだ。
新津空港スーパーラウンジっていうラウンジがあってね、そこでドリンクとか飲めるんですけど、もうすげえ人いっぱいで。
トマトジュースとかありましたね。
はい、あったね。トマトジュースもガム飲みしてたけど、俺、最後
に。タバスコも置いてあってくれて。
ね。
うん、
今回ラーメンがね、食うタイミングなくて、最後ね、新津空港でラーメン横丁みたいなあるんですけど、うんうん、そこラーメン屋が10軒ぐらい入ってるのかな、
うん、
で、そこで一元っていうエビラーメンを食べようと思って行ったら、
はい、
ちょうど修学旅行生の帰りに、
そうなんだよね。
あって、ブワーッといてて。
何軒もあるのに、そこだけね、街だったね。
ああ、そう、一元がすごい人気だったね。なんで、たま、一元って、ローソンでカップラーメン出てなかったかいって、で、見たら、ね、あったから、でもカップラーメンが頭によぎってもいいじゃん、つって。ね、うん、いや、今日朝ね、録音する前カップラーメン一軒食べましたけど、
エビだった、
ね。エビすごかった
な、ね、あそこ待ってるところでも
すごかった。エビすごかった、エビ臭がね。あれだよね、匂いが、臭害っていう、なんていうの、他のラーメン屋でさ、ね、怒るよね。お前のとこちょっと匂い出しすぎじゃねえのみたいな。
ちょっとね、でもなんかそれで良かったかなって感じ。あんま見た目、麺もそんな好みな麺ではないから。
いや、まあでもカップラーメンだからね。
いやいや、食べてる人の麺。
あ、本当に。
あんまり。
まあね、ラーメンはまあまあそれでって感じ。でも、まあ、新千歳空港自体が 1日いても何回行っても遊べるっていうのを今すごいやってるんですよね。で、
そんなにそうだったか？
ね、あの行ったら、はい、あのドラえもんのなんかこう
ハローキティと
場所なんドラえもんのテーマちっちゃいテーマパーク、うんうん、あとハローキティ、うん、サンリオのテーマパークに2つあったりとかして、ね、あとロイズか、
チョコレートの、
なんでいけ石狩のなんとかなんとかいとか本社の、
うん、
ロイズのチョコレート、まあ北海道ってロイズのチョコレート有名だけど、うん、そこのファクトリーストアみたいなのがあって、
はい、
だからまあ結構俺ら行った夜だったんでもう閉まってたりしたんですけど、
そうですね、
まあでもな、要はその辺の札幌の人子供たち人たちもその遊べる、うん、普通に飛行機乗らなくても遊べるような感じのすごいなってて、
やっぱさ
ショッピングモール的な
羽田とか成田見てるからさ、そんなに新千歳です、
いやでも結構面白かったと思うよ
って思ったね、
いろんなもん食べれるし、
そう、
うん、なんかだから飛行機乗る人だけ飛行機乗るためだけじゃなかないよあそこは多分、
やっぱり成田の方と成田とか羽田の方が好き
だな、成田羽田でかいからね、
うん、そんなになんか言うほどではなかったかな、
あそっかそっか、でもなんか、うん、なんか俺らその 旅人じゃなくても地元の人でもあそこに行ったら何でも食べたいもの食べれるし面白いのもあるみたいな感じはあったと思うんですけど、はいはいはい、
まあ、だからサービスエリアに裏から入るみたいな、
ね、ああまあそんな感じだよね、
うん、
前だったね、
ですかね、
うん、まあもう一回行きたいね、また
そう ね
今度は北海道庁の赤レンガが回収作業終わって、
ね、
だから来年の夏
ちゃんとした絵じゃなくて実物を
また
目で ね見れるといいです ね、
まあ、あとは航空運賃が、
はい、
またね安いのが見つかったりしたら行きたいな、
うんうんうん、
今回もだってさ、通常の運賃の4分の1ぐらいだからね、
そうなんだ、
往復で定価の半額ぐらい取れて行けてるから、
へー、
ありがたいですよ、まあまあね、新千歳から札幌まで1150円とか電車賃かかったりとか、
まあまあ、
なんやかんや細々も金はかかるんですけど、うん、でも成田空港も早朝車入れた半額でね、2日で1500円で乗れるし、
ね、
っていうのは今キャンペーンやってるんで、
やっぱりね、
うん、そう
海外行くとお金かかるね、
まあ、そりゃそうだね、海
外かかるね、
まあね、まあ、でも日本まだまだ広し、行けるとこいっぱいあるから、
そうですね、
ちょっとまたいろいろチャンスが、
はい。
ここに行こうと思ってそこに金をがっつり出すんじゃなくて、ここが安いからここに行こうみたいな感じで俺はやってるんで。
そうですね。まあそれもありでしょ
う。あのスーパーに行って半額の食べ物買うような感じで、う
ん、旅をする。出会いですよね、だから。感じで出会いです。
出会いだね。
タイミング。
出会い。そう、出会い大事。旅もあんまり予定組まなくて、プラプラ歩いて、新しい発見するのが脳の活性化にすごいいいってね。うん、あんまりだからスケジュールぎっちり組まずに適当に行くみたいな。
大体まあざっくりは、頭に入れといて、からの、ポテポテ歩きっていうかね。
そう。
いや、ほんとその街並みを見るだけで、うん、やっぱ自分たちが住んでるところと違うものを発見できるし、うん、まあね、住んでる人たちのカラーも
違うし、
空気も違うし。
違うしね。
うん、もちょっと紅葉がね、そんな進んでなかったから、それはね。
今回ね、その10月の半ばって言ったらもう、札幌市内紅葉すごいぞ、みたいな感じで、うわ、
ね、
だから、紅葉良かったら、丸山公園とか、中島公園とか、その紅葉の綺麗なところ、まあいっぱい、イチョウ並木とか綺麗な、北海道大学とか、
そうですね。
あったから、そっちの足伸ばそう。
そう、北海道大学ね。
足伸ばそうかなと思ったんだけど、行ったら、紅葉そうでもなかったから、これでわざわざその足運んで、こう行ったって、これで、千葉の公園と一緒じゃないみたいな感じだったから。
ちょっと紅葉のね、仕方はね。
そう
そうなんですよね。ちょっと今年はね。
まあでもそのね、三井不動産のビル、赤レンガテラスの、
うん、はい、
あそこもさ、その、何、三井不動産と、北海道、うん、札幌市がなんか共同で、うん、その、旧の北海道庁のその赤レンガのあの建物が見えるように、そこにちゃんと5階にさ、うん、展望テラスみたいなの作って、うん、6階か。
わざわざさ、
そこの展望テラス行くだけの、なんか3階から6階までだけのエレベーターあったりとか。
そう。
ね、無料でね、見れるところとか。
そう、別にね、作ってるから。
あと、
なんかお金あるよね、うん、いろいろ考えても。
なんか余裕ある。ね、JR の JR タワーもその有料のところもあるけど、うん、6階にね、 まあ、駅の上にね、屋上にね、ちょっとこう、
ちょっと庭園みたいになってるし、子供が遊べるようなところもあったし、そうそう
あったからね、うん、でお金かけなくても高いところいろいろ登れたし、
そうですね、うん、
もっと探せばいろいろ他のビルもあるのかもしれないけど、
ね、うんうんうん、
楽しかったですね、
すごかった、うん、
まああとあれでね、スプリングエアやっぱりその LCC の後発会社なんで、
はい、
もう行きも帰りもね、バスでね。
バスだったねー。あの、端っこの方に。
端の方にね。
ね。もう、なんか、おまけのように置いていただいてる感じですかね。
それがあったね。バスで移動でね。
ね。JAL 様々みたいな感じ。そう、
搭乗手続きのバスも端、さ、新千歳もめっちゃ端の方にあってね。
一番端じゃん。
まあでもそうやって安い航空会社がやっぱ差別化しないと、やっぱり JAL、ね、アナは
確かに
やばいね、お金払っただけあると思われないとダメだから、 その辺きっちりと分けていくんだろう、これからもね。
そうですね、うん、まあそれは必要
か
と。
安かったらそこまで我慢しろよっていう、うん、まあでも俺さ、飛行機そのバス乗って揺られてさ、飛行機まで行って、うん、あとタラップのところで待ってる時にさ、俺らこれこうやって人いっぱいの中タラップ待ってるけど、
うん、
もっと安く深夜バスとかで、うん、バス停で待ってたり、深夜バス乗ってるやつもいいんだなと思うとさ、
深夜バス、
あ、なるほど、人間いろんなさ、世界でいろんなところでさ、まあ、人間ね、人いるなと思ったり考えたりしながらね、うん、思ってました。いろんなね、やっぱりお金でね、買えないものいっぱいあるけど、お金で買えるものもいっぱいあるというか、金出しゃそれはね、変わってくるし、あとは金出してる人でないと味わえない特権ではやっぱり絶対必要な、
あるけど、ね、そのなんだろうな、短い時間で終わってしまうと、その間の工程で見つけられるものも見つけられ
ない。ああ、まあそれはそうだよね。
ことはたくさん
あるね。それはそうだね。
気づかないことがたくさん。
いいこと言うね、最後の締めで。そうだね。そうそう、それはあったね。バス乗んないと見れない風景もあるしね。見れない
こととか。
ね。タラップからね、飛行機に直接乗り込んだらね、窓からガーッとしか見れないけど、バス乗りゃね、飛行機見れたり、下で作業してる人たちの風景見れたり、わかるからね。
近くで見えるから。
そうだね。それはそうだね。
音とかさ。
あったね。
うん。ある。
うん。な、満足な。
楽しかった
です。旅でございました。
旅って感じでした。
ですね。
うん、
はい。ね、まあ元気なうちに行けるとこ行きましょうって感じですね。
そうですよ。うん、時間があるときに。
そうだね。
うん、はい。時間と少しの金と。
少しの
元気と。
ね、
うん。
元気で。はい。じゃあ今週はこの辺で。
はい。
お相手は。
マギーと。
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。